藤沢歴史探訪、今月はモースと江ノ島をテーマにお届けしています。お話を伺っておりますのは新江ノ島水族館の館長でいらっしゃり、そしてモース研究会代表を務めていらっしゃいます崎山さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、お願いいたします。
今月5週あるということで、いつもよりも1週多くあるんですが、もうあっという間に5週目が来たなといった、そんな感じです。さあ5週目なんですが、モースの考えとか、まあ、人物像について今までですね、いろんなお話を伺ってきたんですが、水族館の建設にあたっても大きく影響を与えたようなんですけれども、どのような点を影響を与えてきたのか、それについてですね、ご紹介いただけますか。
はい、モースが来日する数年前にですね、イタリアのナポリというところに臨海実験場が作られます。そこには水族館が併設されてました。で、併設された水族館というのは大変好評で、その入場料収入で実験場の運営経費を賄えることが非常に話題になっていたそうなんですね。で、モースはそういった施設を日本にも作るべきだと、まあ、そんな話をしていたようです。モースの弟子でありました市川千代松は直接その話を聞いていたようなんですね。で、昭和7年頃にですね、石川は他の学者とか政治家らとともに江ノ島に水族館、海洋博物館、海洋研究所を作ろうと、そういった運動を展開するんです。まあ、その際、石川千代松の弟子であります雨宮育作氏も協力しました。雨宮氏は東京大学、名古屋大学で教鞭をとって、その後日本大学でも教えた人なんですね。残念ながらこの昭和の初めの運動は実を結びませんでしたが、戦後に再び藤沢で水族館を作ろうといった話が盛んになりまして、で、紆余曲折の末、当時日活の社長堀久作とですね、先に出た雨宮育作氏がタッグを組む形で旧江ノ島水族館が作られたんですね。研究する水族館の始まりと言えます。堀久作氏は旧江ノ島水族館の創設者、雨宮氏は旧江ノ島水族館の初代館長となっています。で、当館の初代館長はモースの弟子と、モースの弟子石川千代松の弟子ですから、孫弟子の関係ということになりますので、江ノ島水族館とモースは実はつながっているんだという感じなんですね。ですから私もね、モースの何代も下の弟子ということが言えるかもしれませんね。
そうですね、はい。わあ、ここもこうつながっているということ、そしてこんなになんかモースさんが愛されている場所だったんだなっていうこと、新江ノ島水族館についても新しい角度でまた皆さんもですね、知っていただけたのかなと思います。今もちょっとお話に出てきましたけれども、研究する水族館という考え方がもうすっかり地元でも定着しております。こちら新江ノ島水族館なんですけれども、本当にいろんな、ね、研究をされておりますが、研究の歴史、トピックスについてここでご紹介いただけますか。
はい、1954年ですね、旧江ノ島水族館開館に際しましては、ただの見せ物小屋的なものではなくて、生き物の生息環境などをしっかり解説できる博物館的な機能を持たせるとともに、陳列室という、今でいう標本展示も行っております。また創設者の名前を付けた堀海洋研究所というのが開館当初から設けられてまして、研究する水族館ということを内外に示しました。旧江ノ島水族館はですね、水族館としてさまざまな新しい取り組みにチャレンジしました。そしてそれらの取り組みの良かったこと、悪かったことをすべて公開して、その後建設される水族館の指針になったんですね。そういったことから旧江ノ島水族館は近代的水族館の第1号というふうに言われているんです。水族館で行われる研究というのは、飼育をはじめ獣医学だとかフィールド調査などあらゆる分野に広がってまして、各分野において研究機関とか大学、他の沿岸などとも協力して取り組んでいます。で、得られた科学的な知見や成果というのは各学会だとか研究会で発表したり、論文などにして公開しています。水族館は楽しくためになって夢が持てる場所であること、そのバックヤードには真摯な生物研究がなければならないという、初代館長雨宮氏の教えというのは全然変わることはないんですね。
もうここまで本当に私たちに分かりやすく研究を成果を発表しているという水族館もやっぱりなかなかないんじゃないかなと思いますし、また小学生たちがわーって並んでいて、あ、今日は遠足なのかななんて思ったんですが、そういうちっちゃい子たちも楽しみながら命について生き物についてって、こうその学べる場所というのがやっぱ新江ノ島水族館の本当にこの魅力であり素晴らしいところだなと思いますが、それには本当にスタッフの皆さんの努力と研究の成果が、ね、こうついてくるんだなということを改めて崎山さんの話を聞きながらですね、ありがたいなと思っております。さあ、今もなおそのモースの研究の功績が生かされている事例などがあればご紹介いただいてもいいでしょうか。
はい、モースはですね、日本で初めて江ノ島に臨海実験場を設けて最終調査を実施して、灯台の標本を充実させたほか、三味線以外に関しては生かして持ち帰り飼育実験も行ってました。まあ、モースの頃から始まった相模湾の調査研究というのはもう約150年にもなります。さまざまな研究者によって行われまして、相模湾の豊かな動物層が明らかになってきました。まあ、当館ではその江ノ島とか相模湾を重要なフィールドとしております。また水族館の展示テーマにもなっているんですね。これまで海岸動物の調査とかクラゲの調査とか魚類の調査とか、あと海生哺乳類の調査など行っておりまして、そういった成果を水族館の展示や、あと研究成果として紹介しております。もちろんモースに関する解説もあります。またですね、1957年に旧江ノ島水族館ですね始まった海洋科学教室というのは、アガシーとかモースがアメリカで行った臨海実習会というのがあるんですけども、そちらに通じるもので、書物でなく自然から学べという教えを実践するものの一例と言えると思います。海洋科学教室は時代に合わせまして、さまざまなプログラムが実施されてまして、形を変えながら現在も続いております。
すごいですね、引き継がれているということ、またその引き継がれていることによって私たちが得るものってやっぱ大きいなって思います。さあ、1ヶ月にわたってお話を伺ってきました。崎山さんからですね、このラジオを聞きの皆さん、そして市民の皆さんに向けてメッセージいただけますでしょうか。
はい、江ノ島とか相模湾、ここはですね、日本の海洋生物研究発祥の地であります。海とは切っても切れない関係にある海洋立国の日本にとってとても大切なことだと思っています。将来を担う子どもたちをはじめとしまして、地域の方にはぜひ知ってもらいたい内容です。モースが当時の日本に教えたフィールドや実物を見ること、学ぶ姿勢というのは、今は新江ノ島水族館とか東京大学の三崎の臨海実験場など各施設で実践されています。今度江ノ島に行く機会がありましたら、モースの記念碑とか実験場跡の推定地などぜひ訪れていただきまして、モースや当時の日本に思いを馳せていただきたいなというふうに思います。ちなみに3年後のですね、2027年はですね、モース来日150周年ということになります。さらに多くの方々にモースのことを知ってもらう機会が作れたらいいなと思っておりまして、東京都の大森貝塚保存会の方とそういった話もしております。私もまだモースに関しては不勉強ですので、今回5回にわたってお話しした内容についてちょっと間違いがなかったかなと心配なんですけども、今後も皆さんに興味深い楽しいお話ができるよう勉強していきたいなというふうに思っております。
ありがとうございます。モースさんという人がどんな方だったのかということと、世界的にも有名で、まあ、日本中にもいろいろな影響を与えてくれた方がこの江ノ島で研究していたということを教えていただきましたし、記念碑があるということをぜひともですね、皆さん改めて足を運んでいただきまして、崎山さんのお話を思い出していただきながら、モースとはということで、ちょっとねそういった時間も設けていただきたいなと思います。さあ、今月はですね、モースと江ノ島をテーマにお届けしてきました。お話を伺いましたのは新江ノ島水族館の館長でいらっしゃり、そしてモース研究会の代表を務めていらっしゃいます崎山さんでした。今月5週にわたって本当に貴重なお話、そして楽しいお話、本当にありがとうございました。
はい、ありがとうございました。